自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、今回は準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただきました。さえさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、さえさんには第184回から188回の5回の配信にわたってですね、娘さんとの対二人旅についてお話しいただきましたけれども、二人旅の後にさえさんがタイに住みたいって三栗さんにお話しされたことで、今度は三栗さんがじゃあタイと日本の二拠点生活が本当にできるかを検証しに、
はい、
タイへ行かれまして、
はいはい、
そして今度はなんとユーボ同学そのもののサハイナンライフを体験してもらいたいというさえさんの思いが膨らんで、2026年3月に初企画となるサハイナン体験を実施されたんですよね。
はい。
すごい流れ。
ね、なんか毎月毎月こう思いを一つずつ形にして突き進んできた感じで、うん、今でもちょっと突き進みモードが止まらず、ちょっと息切れ気味。
いや、めちゃくちゃ動いてますよね、本当に。
そうですね。とりあえずでも動き始めたらいろいろ見えてくるものもあったりするので、うん。で、そう、今回、そのサハイナンに、久しぶり、私が12月に行ったのが、前回、娘がまだ幼稚園にいた頃だったので、6年前、コロナが始まる本当直前に1ヶ月滞在して、
はい、
6年ぶりに村のみんなに会いたいと思って、うん、で娘と一緒に会いに行ったら、村の様子、ファーム、滞在してた私たちが家を建てさせてもらったファームは、やっぱり、基盤がもっともっとしっかりして、進化してた、うん。ちょっと変わった部分もあったけど、でもやっぱりなんだろう、生きることの原点、自分で家を作りって水を得て、食べ物を得てっていう、その感動は変わらずで。でね、コロナの頃になんか体験企画したいねって、コロナの直前の時に話をしていて。
あ、そうだったんだ。
そうなんです。次の時はやろうって言ってた時にコロナになっちゃったのを思い出して、いや、やっぱりこの、生き方を知ってるのと知らないのとだと人生が全然違うよねって。
うーん、
今そう、私46になるけど、物がコンビニがある時代に生まれてきた、あ違う、コンビニがある時代にこう青春時代だったっていうか、
うん、
そういう時代に生きてきた私たちにとってはすごいたくさんのことがカルチャーショックというか、いい意味でのカルチャーショックがたくさんある、そんな感じだったので、物がなかったり、人とのつながりの中で何かを作り上げていったりっていう、それを体験してもらったら、うん、きっとこれからの生き方も見える世界も、家族との関わり方、子供との関わり方も全然変わってくるんだろうなって想像して、はい、それを体験してもらいたくって、で、子供さんにも、今はオンライン、ゲームとか、携帯とかで何でも情報を調べられるのが当たり前だけど、で、もちろんタイの人たちも携帯はもう今や持っている感じではあるけれど、はい、でも人とのつながりがすごいある地域だし、その、うん、食べ物はちゃんと畑で育って、魚は川から取ってみたいな、そういう一連の流れが自分の目の前で見える。うん、それを知って、子供たちは地に足つけて、ね、これから育ってくれたら嬉しいなと思って、いろんな方に体験してほしくて企画した感じ、
うんうんうん、いやー、もう初っ端から熱い。
そう、 大丈夫かなと。
いやいや、ありがとうございます。
頑張っております。
だから、あ、そうそう、サハイナン体験を企画したということですけど、うんうん、いや、僕もっていうか、ずっと、パーマカルチャーで発信していると、ずっと、いろんな方から私も、サハイナン行ってみたい、タイ行ってみたいんですっていう声を聞くので、
はい。
聞いていて、で、なんか、急遽っていうか、じゃあやっちゃうかっていう感じで、まあ、サイがサハイナン体験を企画したって感じですね。
はい、行ってこいって感じだったよね。
まあ、そんな感じだったね。
俺はお客さんを頑張ってネットで集めるから、サイ動けみたいな。
そんな雑な感じではないけど。
私が大好きなのは、じゃあ行ってくる。みたいな感じで。
分業で。
はい、
はい。で、その、サハイナン体験の企画なんですけれども、日程だったりっていうところをちょっと教えていただけますか。
今回は5泊6日で、
いいですか ?3 月15とかだっけ ?15 から。
違う違う。25から30にチェンマイに帰ってくるバスにみんなで乗って、
はい、
チェンマイまでお送りしてみたいな感じで移動したので、
うんうん、
そう、
あ、チェンマイに集合してサハイナンに行くっていうことでしょ。
そう。
3月25から30日までね。
うん。
はい。
うんうん、
だから、サハイナン滞在は3泊だけ。
うん、5、丸々5日。
ああ、そんなに。
うんうんうん。結構ね、長いですよね。
そう、別にチェンマイは、チェンマイ滞在はほとんどしてないんだもんね。
うん、チェンマイはね、もうなんか一緒に移動するためだけ一泊だけ前後泊一回ずつしてもらって、次の日の朝からもう8時間かかるので、うん、チェンマイからサハイナーのある場所まで。
うんうん、
そう、そこみんなが迷わないようにバス停とか一緒に動けたらいいのかななんて思って、
うんうん、
アシストするつもりでそんな企画を立てて。
はい、っていうのを本当は2週間、前半後半で、2回やってたんだ、2回企画したんだけど、前半は、誰も人が来なかったから、ね、後半のその日程だけをやった。
そう。でも、本当に1ヶ月もない中、3名の方が来てくださったので、ね、もう。
それが信じられない。
そう。
素敵な。こんな急な企画、誰も来るわけないよね。
とか言ってたよね、ゆうきはね。
はい、
そう。でも、すごい行動力の方たちが来てくれて、はい。
ねえ、いや、すごいですよね。まあ、さすがに前半はちょっと、短時間過ぎたのかもしれないですね。
うん。うん、でも準備できて、うん、私としては、ああ、結果オーライだった。もっと後半の、来てくれる方が楽しんでもらえるようなプラン立てれたので。
よかった、よかった。
いい配分に神様してくれたみたいです。
あ、ねえ、そうですね。うん。3名の方が参加されたんですね。
はい。
で、さえさんは、まあ、一足お先に、タイに。行かれたそうですけど、今回の荷物は5キロのみだったんですよね。
そうなんです。なんか海外国際線の
何や
えー、っと行きはね、ベトジェットです。
あ、ベトジェットか。
ベトジェット
で、ね、7キロ LCC は7キロっていうのがね標準なんですけど、うん、そのベトジェットはそれすら、ね、
そう許さなかった。
5キロ海外、ね、国際便とは思えないですよね。
うわすごい。
でもそう、私も余裕がある中、期間的にも余裕がある中で飛行機を取ったわけじゃないから、これを逃したらもっと高くなるって思ったので、そう、もう、いい、5キロでいいって、ポチッって。
いやねえ、5キロかちょっと。
5キロです。バックパックだけで2キロなので。
何を持っていかれましたか？どうやって厳選されましたか？
絶対必要なものを、私ね、バックパックと、足元のサンダルはすごい重視してて、うん、両手を開けて動きたいタイプなので、
はいはい、
バックパックが使いやすいことが大事なので、その2キロするバックパックは譲れなくて、まあサンダルを履いちゃうので重さは関係ないんですけど、
うん、
北海道出るときはいつもサンダルの下に靴下履いて出かけて、あっちに行ったらもう荷物を増やしたくないから、うん、サンダルになるみたいな感じで、バックパックとサンダルはちゃんと動けるもの、
うん、
足痛いとかでそっちに気を取られないように動けるものを選んでいて、
うん、
で、それ以外には、服が本当は2着持っていきたかったけど、着てる分 ってる分、あの息に長袖の長いシャツの上に半袖を重ね着して、その上にフリース1枚、
うんうんうん、
で下が、タイパンツ、手作りのタイパンツの下にスパッツ履いていくみたいな、それだけだったんです。バックパックの中に入れたのは肌着だけはちょっと必要だなと思って、肌着をもう一組ずつ入れて、
はい、
であと入れたのは あとパソコン関係、お客さんとやり取りしなくちゃいけなかったから iPad と携帯らへんだけで 1.5 キロ取られる。
そうですよね。
そうなんです。 それでもう 3.5 キロ埋まっちゃってたから、あと何入れてたんだろう。肌着入れて、あと何入れたっけ、あ、日焼け止めのちっちゃいのを入れて、あとメガネの替えを入れて、
うんうんうん、だけ。
そう、
まあ基本手ぶらってこと
で、そんな感じで、
服は全部着込んでいた、
ね、あとタオル1本入れてった、
まあ、全部着込んでいた、ね、
そうで、服はその着てたのみ、って言って、なんかもうこの長袖シャツと半袖シャツを最悪交互に最初は着ようみたいな感じで、あっちに着いたら、
そうか、
ほら本当に、あとお財布とパスポートと持ってっていう感じだったから、でなんか荷物という荷物は、あとそう、サハイナーの友達とラオスにも寄る予定だったから、ちょっとずつだけあのおやつを入れてったりとか、そっちもあったりとかして、
うんうん、お土産的な、
はい、いつもお裁縫道具入れていくんですけど、それももう重さ取られちゃうので、なんかフェルトにこう針を5本だけ刺して、
はい、あ
の怪我しないようにだけちょっと包んで、それだけカバンの中に入れてみたいな感じにしてったら、もう5キロになっちゃう、あっという間に5キロに、
すご
い、なんかでもサバイバルだって思いながら、
いや本当ですねなんか海外に行く荷物じゃないですよね。
そうなんです。でもね、チェンマイは初めて、今回チェンマイは、あ違う、ごめんなさい、12月にチェンマイ行ってて、で、あ、マーケットで最初の晩に、T シャツ買ったらいいかなって思いながら行った、
うんうん、
あの出る日を迎えたんですけど、
はい、
そう、飛行機に乗りながら、ふっと今回もラオスに服作りをちょっと教えてもらいに行こうかなって思ってたのがあったので、この際だから服は全部作っちゃった方が面白いんじゃないかって
すごい思いつき
思いついちゃいまして
でそれで行こうと、
そう、今回はそれで行こうと、自分の中のテーマ、お客さんをに楽しんでもらうことのために準備するのが一つと、あと自分のテーマは服は作る、作りながら移動するっていうのがテーマで行きましたね。
すごい
暑苦しいですまた
やっぱ作れない人はその考えにならないですからね。
あ、なるほどね。そうなの？
いや、でもないんだけど、行った先、まあ、チェンマイでも、行った先で買うっていうことができるんですよね。だから、本当に一泊分の服だけあれば、実は向こうで買うっていうことはできるから、5キロは大丈夫。
ね、
で、っていうのが普通というか、その、荷物少ない人の発想なんだけど、最後はそこで服を買うんじゃなくて作るっていうのが、まあ、斬新だよなとは思います。
でも慣れてない人ってどこで服を買っていいのか最初の移動がままならないから、
ね
着て一組は持っていきたいよね。
まあでも一組でいけるんでね。
あ、
そう、頑張れば。
そうか、そうか。
初日はね、初日はやっぱりサバイバルで、うん、どんどんね、あの、汗かいてきて、やべえ、でも着替えがないみたいな、お店どこ行ったらいいんだろうみたいな、そういうのが、あるとは思うけど。
そうかそうか。
でも全然そういうのともまた違う。
そうそう、思い立っちゃったんです。
時給ですよ、時給。
そう、せっかく。
時給旅。
せっかく自給自足で。
さすが専門家。
ありがとうございます。そしたら、うん。
で、その、ラオスの、蓮天村、
うん、
というところに行かれたんですよね。
そう、あの、蓮天族、あの、山岳民族さんでいろんな民族さんが、でラオスとタイの北部の方に、
はい、
その蓮天族さんの村に、12月もちょっとお世話になって2泊3日ぐらいで、今回も行きたいと思ってて、
うん、
綿のお花を紡いで糸作って、そこから旗織りして布を作っていく方たちで、
すごい。
そうなんです、ね、
まずさ、タイに行ったんじゃなかったのかよって思うんだよ。タイに行ったのかと思ったらラオスに行く、隣の国のラオスに行くんでしょ。
そうなん
だ。謎すぎる。
着いたら予定がちょっとポンポンポンって急に変わってって、タイに一泊だけして、
はい、
その次の日に、
次の日にいきなりラオス行ったの。
次の日にラオス行くことになってみたいな感じの、なんか結構弾丸、最初は弾丸だったけど、うん、そんな感じで、うん、ラオスに行って連続さんの村にステイさせてもらって、
うーん、
で、そう、今回は必要な服を作るって決めてたから、うん、あの今回ね、あれシャツ、うん、襟付きシャツみたいな形の服を手作りしたんです。ブログに書いてあるんですが、で、男性用のサイズだったりとかしたんですけど、ちょっとアレンジしつつ、うんと、2泊3日で作ったかな、1泊2日かな、結局1泊はちょっと遊んでた感じになっちゃったから、1泊2日でもうずーっとやってたら手縫いでも作れる。うん、なんか作れるんだなって思って。
いやー、すごいな。ね、ブログに詳しく書かれているので、ぜひそちらも見ていただきたいんですけど、
うん、
ね、その、そう、お洋服も素敵だったし、その綿花から服を作るっていう一連の流れもブログに書かれてたじゃないですか。
うんうんうん。
いや、すごいなと思って、なんか改めて。
ね、すごいものを、私が全部それをやったわけじゃなくて、本当に見せてもらったにとどまる、すぎない感じだけど、うん、でもそこに身を置かせてもらって、その凄さを思い知るというか、鶴の恩返し、鶴の恩返しのあのワンシーンは日本話の一つとして頭の中で流れてるけど、そうじゃないこの、なんだ、ストーリーを目の当たりにしたっていう。
リアル。
いや、その村で本当にやってたってことだよね。
あ、
綿花、綿花から糸作って、うん、糸からそのパッタンパッタンで旗折り機で布にして染めて、
その
布を、その布から服を作ってたってことだよね。
うん、うん、
うん。で、それは、まあ、その布の位置、布を買って。
そう、その布を買わせてもらって、その手作りの布を買わせてもらって、おばあちゃんから服の作り方を教わった。これを、うん、やらせてもらって。でもミシンもないし、なんか道具もない中で、ハサミもやっぱり日本のに比べたら断然使いづらくて、ハサミも針ももう全部なんか切れ味悪かったり、糸通しづらかったり、いろいろする不便の中でやってて、でもこうやってね、自分たちの祖先は命をつないできたんだなっていう、やっぱりありがたいなって思わせてもらうっていうか、
うん、本当ですよね。
そんな背景まで、はい、見えてくる感じの人の暮らしでした。
いやー、すごいな
ぁ。うん、これはすごいよね。
本当に
服を、綿花から出
る。
ねえ、ちょっとやってみたい。やってみたい。
あ、ねえ。
思いました。
サエさんも、パーマカルチャー研究所で。
はい、
ちょっと若菜ちゃんに、若菜ちゃんに話してみようかな。
ああ、確かにそうですね。
織物といえば若菜さん。
先週ちょうどゲストだった。
あ、そっか。
そうですね。はい。あと、ゲストハウスパパイヤビレッジさんでも服をもう一着
作られたんです
ね。
パパイヤビレッジ、うん、っていう場所。
それはタイなの？
うん、チェンコーンっていう北部の方にあって、
ね、帰ってきたわけで、ね、また
タイに。そう、そこのオーナーさんのひろこさんって方が全部服手作りで作られる方で、なんか可愛いし素敵だし、そのひろこさんもすごい素敵な人で、なので、うん、
パパイヤビレッジのオーナーさんだっけ。
オーナーさん、
ひろこさんも手縫いですか。
ひろこさんも手縫いなんです。すごいなんか可愛い素敵なの、なんだろう、袖の長さ変えたりとか、同じパターンからちょっと、同じ型紙からちょっとずつアレンジして作ってるんですけど、それがすごいなって12月に行った時に思って、じゃあ2着目はひろこさん家だって あの飛行機の中で思って、なのでひろこさんのところに5日ぐらいステイさせてもらって、ひたすら教えて。
あ、そんなに。
うんうんうん、やっぱり暮らしの中で使ってる人のところにいさせてもらえる、もらうと自分もそれがこう感じられるっていうか浸透させられるっていうか。
いやー、めちゃくちゃ貴重ですね。
ね、本当に。
なんかワークショップとはまた違うっていう感じだよね。暮らしの中で本当にやってる。本当に暮らしの中でやってるっていうのを味わえる、ね。ワークショップってね、なんか全部用意してもらって。
そう、イベント。
じゃあやりましょうって感じ、
になっちゃうけど。自分の一部というか、それがなんかすごい豊かだな、その気持ちが豊かだな、すごいなと思いながら、うん、おしゃべりしながらチクチクチクチク塗ってて、それがすごい楽しかったです
。なんか4泊
ぐらいしたかな。
そんなにしてたんだね。
うん、
ねえ、そしてまあそんなね、服を自給しながらタイに行く前からパーマカルチャーファームのオーナー、サンドットさんとサハイナン体験の企画をお話しされていたとは思うんですけれど、サイさんがいよいよその服作りをしてサハイナンのパーマカルチャーファームに着いてから体験の内容が具体的に決まっていったんですよね。
そうですね。うん、サンドットさんといろいろ。
とりあえず打ち合わせに行ったみたいな。
そう、とりあえずね、皆さんが来る1週間か10日ぐらい前に入って、まあ、打ち合わせつつ、サハイナのファームが今休園中だけど、やっぱ植物は生きてるので、お世話を手伝いつつっていう感じで行って、うん、うん、そしたら、サンドットさんはまあ休園中だけど、うんと、村の、ちょっと学校にお金がない、学校を助けたりとか、人を助ける活動とか、森に植物を植える活動とかはいつもと変わらずしてて、それに一緒にくっついてって、そこの人とお友達になったりとかして、その企画をサンドさんちょろっと話してくれたら、うちでいついつあれやるけど来ないみたいな感じで声をかけてもらったりして、
はい、
そうで、サハイナンで本当にただただ自給自足するっていう体験だけでもすごいいいなと思って今回の企画を立てたんだけど、でも北タイの人のこのゆっくり、なんだろう、その人と助け合いながら暮らすっていう感じとか、なんか、うんと、みんなで、ぶっちゃけなんだろう、言葉あれだけど、貧しいっていうか、お金の意味ではそんなに日本のようにお金を使う、回る国じゃない、地域じゃないので、まあここはまた別だと思うんですけど、まあお金は、がない人もたくさんいる、あんまりない人もたくさんいる。でも食べ物に困らないし、食べ物は安いから、全然生きていくのには困らないけど、もっとお金があったら、エアコン買えるのにな、もっとお金があったら、大気汚染もちょっとひどくなってるので、空気清浄機変えるのになっていう話を聞いたりとか。でもね、ガツガツガツガツ仕事をしない分、そうやってみんなと集まって飲んだり歌ったり、そういうこのおおらかさというか、アクセスしない感じが、日本にないこの感じがいいなって、それを感じてほしい。日本の良さもあるし、その北タイの、そう、日本はこのお金巡ってて、こういろいろ綺麗だったり豊かに暮らせる部分もあるし、北タイは、まあ、比較したらお金は巡ってないけど、みんながそうやって人とのつながり大事にながら結構笑顔で暮らしてる。その部分も私たちみたいな人が感じて学ぶことあるだろうなっていうのもあって、いろんな人と関わってももらいたくって、
はいはいはい、
うん、そういうのも盛り込みながらちょっとずつ企画を育てていった感じ、本当に育てていった感じでした。
じゃあその地元の方々に出会って、じゃあうちでこういうことをやりましょうよとか、そういう話がどんどん出てきて、内容が固まっていったっていう感じでしょうか。
そう、そんな感じです。一緒に飲んだり歌ったりもしつつ時々ね。
いやー、めちゃくちゃ楽しみになりますよね。
ね、楽しみになりつつ、ただ言葉の壁、私英語もタイ語もそんなにできないので、あれ、ここが伝わるの難しいとか、ここの理解感難しいとかいう部分もありつつ、でもめちゃめちゃ楽しみでした、それだけは。うん、
ね、
楽しかったから 楽しい企画になるだろうなとは思いながら、
うん、
自分の仕事の仕事としてやり遂げたい部分でちょっと何だろう頑張りつつっていうか、
ねえ、もう終わった後なんですけどね。
そうそう、思い出しちゃいました。
もう次回以降が。
はい。
すごい、なんか楽しみになりました、次回以
降。
そっか、確かに。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、なんか、三つくりさん、あ、こう、そういうこともあったんだ、みたいなお話。聞けました今。
あ、そうですね。うん、その順番で行ったんだなっていうのがようやくわかりました、ね。もうね、本当に、まあ、毎回なんですけど、最後はタイ行ったら何してるのかよくわからないの、うん。で、いつも、本当いつも毎回ですよね。この、ポッドキャストの収録で初めて全貌がわかる。今も、今回もそのパターンでした。なるほどなと。
そういえば朝車の中で、うん、ポッドキャストいいよねって、イキさんがこう上手にこう整理してくれるのもあるから、いろんなことが整理されるし見えるよね。ラジオいいよね。とか言ってたよ。
そうでしたね。
確かに。なんか整理せざるを得ないですもんね。
あ、そうそう、うん。だからね。で、それが記録に残ってね、何年も聞けるっていうのは、いいなと。うん、改めて思いましたね。
確かに確かに。
だから旅がその一瞬で終わらないっていうのはいいなと。
そうです
ね。こんな感じでこう登っていくっていうのはね、なんかいいよなって思いますね。
いや、もう旅ってもう本当にいろんな経験できますもんね。
本当にね。
本当に。
一瞬で終わっちゃうとちょっともったいない。一瞬というか、ね、何日間で味わって終わっちゃうのはちょっともったいないですね。う
ん、だから、ポッドキャストに残して何年も味わおうと。
よし。
いうこと
で。はい。はい。皆さんにも味わっていただこうと。
味わっていただ
こう。ね、もう、そこからいいとこ取りしてもらって何か役に立ててもらえたら嬉しいね。
そうですね。そうですね。
ね、
じゃあ次回はですね、いよいよ、サハイナン体験1日目についてお話しいただきますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。さえさん、みつくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。